九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は木下木芸、木下雅人。福岡県大川市、家具建具の生産高日本一を誇る町で、古くから日本家屋を華やかに彩ってきた組子細工を専門に作る組子職人。地元の職人たちとチーム大川を結成し、住宅事情の変化により厳しい環境の中にある大川の木工産業にかつての光を取り戻そうと活動する木下さんのその場所、大川への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
今木下さんと私は筑後川沿いの、はい、真っ赤な色が印象的な、これは昇海峡という橋ですね、はいはい、そのそばに立っています。とてもお好きな場所だと伺いましたけれど、
ね、子供の時からもいつもここで遊んでました。うちの実家がすぐそばにあってですね、この川で溺れそうになったりですね、
あらあら、
釣りもしましたしですね、
じゃあ本当に少年時代の遊び場、
そうですね、
はい、はい、大川がその木工が栄えたっていうのはどういった歴史があったんでしょう、
はい、この大きい川ですね、これ筑後川なんですけど、この川をですね、大分北の方から杉が丸太をいかだを組んで下ってきて、もともとその木材の集積地ですね、はい、
なるほど、そうやって素材があっても技術が進んでという、
そうですね、はい、
そういうことですか、
はい、で昔は家がどんどん建ってですね、家具も建具ももう作れ作れでものすごく栄えた町でですね、それがやはり今住宅環境の変化で家もハウスメーカーさんの家が増えてですね、建具とか もう既製品になり、家具も家の中にも収納が最初からついてるような形でですね、
そうだ、ウォークインクローゼットとかね、そうなんです、はい、
結婚する時にもうタンスを持っていくっていう風習もなくなってですね、本当に今すごく苦労してます、大川自体がですね、
まあ、いろいろご苦労はありそうですけれど、はい、やはりこう何か皆さんの力でそういう状況を打開しようという動きもあるわけですか。
そうですね、やはりこんだけ住宅が変わってきているのに、うん、私たちが変わらなければ絶対に受け入れてはいけないんですね、うん、自分たちが変化をしていろんな工夫をしながら今の家に合うような形に家具も建具も変化をしていくことがやっぱり一番大事なことで、自分たちが歩み寄るようにしないとですね、ましてや仕事は待ってても絶対に来ませんので、前に出ていくような形でいかないとやはり大川元気になることはないのかなと思います。
田原さん、時代に合わせて変化することが今大川の木工に求められているんですね。
そうですね、椅子とかテーブル、ベッド、なんかその足物と呼ばれるものは、まあ、家具としてもまだ売れるそうなんですけれども、うん、残念なことに大川はその足物が不得意だったそうなんですね。ですから本当この逆境の中で組子も時代に合わせて変化させようというふうに頑張ってらっしゃいました。
その時代に合わせているものの一つが、田原さんも感動されてた組子の照明っていうわけですよね。
そうです、そういう照明をはじめとする新しい組子、それを木下さんと一緒に広めていこうと頑張ってらっしゃる大川市役所のその名もインテリア課の石橋博道さんに、私大川テラッツァという昇海峡の近くにある新しい施設でお話を伺ってきました。
石橋さん、ここなんかすごくおしゃれなスポットですね、
はい、1年前にですねオープンしたんですけれども、大川市のですね観光とかインテリアのですね情報を発信する施設となっております。
あ、そうですか、はい、石橋さんから見た木下さんってどんな人ですか。
最初もかなりですねこう見た目もいかつくて怖い方なんですけれどもいろいろ私の方からですね組子のですね、チョコレートを入れる箱を作ってくださいとか、
はい、
松花堂弁当のですね箱をその組子で作ってくださいとか、こう無理ばっかり今まで言ってきたんですけど、一回もですね断られたことはなくてですね、
はい、
ものすごく協力的にですね本当に可愛がっていただいてます、
そういういろんなリクエストがあった時ってどんな感じなんですか。
行政の方なんですよね、公務員さんですけど、が 私たち業界のことを思ってやっていただいてますから、彼らの思いよりは私たちの思いの方が強いっていうのを見せなきゃいけないんでですね、負けてたまるかで一緒にお互い切磋琢磨しながらいろいろ頑張ってます。
そうですか、はい、石橋さんからご覧になった木下さんの組子の魅力っていうのはどういったところにありますか？
木下さんのデザインの中にはですね、ちょっとこう新しさといいますですか、まあ、特にその海外の方から見たらオリエンタルな魅力ってあるじゃないですか。
わかります、わかります、は
い、そういったこう新しさ斬新さというものをですね、パッと見ておっというふうな感じですね。で、まあ、その辺がそのホテルであるとかですね、バーであるとか、そういったこう新しいところにですね使われておる理由の一つではないかなというふうに。
その本当現代の空間を華やかに、
そうですね、
ね、和やかにしてくれるデザインだなと私も思います、
はい、ちょっとまあ見た目もですね、こうやばいっていうとちょっと失礼なんですけれども、組子もですね、ちょっとこうやばいみたいなですね、キレがあるっていうんですかね、
キレがある、
そういうところはちょっと私はちょっと個人的にですねずっと感じておりました。
田原さん、木下さんの組子やばいですか？
やばいです、まあ、新しく甲子園にも乗ったいい方の意味のね、やばいなんですけれども、チョコレートの箱の値段もやばかったですね、21,600円、箱が2万円でチョコレートが1600円という内訳だったそうですけれども、いやもうすっごい評判で、今はふるさと納税の返礼品の一つになってるそうです、
でもそんな木下さんの代表作といえばそのチョコレート箱と言いたいところですが、やっぱり七つ星の組子建具ですよね。
そうですね、その七つ星の組子建具なんですけれども、それは木下さん一人の力で作られたわけではないそうです。今木下さんはこの大川の職人さんたちと一緒にさまざまな仕事をされているそうですね。
はい、大川っていうのはいろんな木に携わる職種のプロフェッショナルが集まっている町なんですよ、でその中で建具屋さんがいたり家具屋さんがいたり塗装屋さんがいたりっていう形で、自分の得意な部分を得意な人がやるっていう形の仲間をと一緒に仕事をしております。もともと昔からやってたことなんですよね、いわゆる下請けっていうか、頭が仕事が捉えて自分のところがやれないことをよそに外注として振るっていう形の盾だったんですよね。それを単に横にしただけです、チームオーカーっていうのは。で職人って面白いもので、これを作ってってお願いをすると、その通りのものを作ってくるんですよ。ただ最初にある図面を見て、こういう仕事来たけどどう作るっていうと、図面が100とすれば120、150のものを作るんですよ、職人ってですね。やっぱり意地とプライドで固まってますんでですね、ですからそういう仲間と一緒にやってるのがこのチームウォーカーです。でこのチームウォーカーっていうのは技術っていうのは当たり前でですね、条件っていうのも一つだけです、同じ思いを持っている人としか一緒に仕事をしません。しっかり最後までこう手を抜かないというか妥協しないっていうかですね、一人でもこれでいいやそういう人がいたら全部やっぱそういう風に見られてしまうんですよね。ですからもう品質っていうのはもう絶対間違いないって、このメンバーでやればっていう風にですね思っております。
そのチーム大川っていうのは、
はい、
木下さんにとってどういう存在ですか？
まあここに組子の葉っぱがありますけど、葉っぱ一つあるだけだとすぐ折れてしまうじゃないですか、でもこうやってみんな集まることによってものすごい強くなるんですよね、でいろんな表現をしてくれるんですよね。
そうすると本当に集まってこう支え合うことで強くなるっていうのは、まさに組子のようなチームです ね、 ですね、
本当にもうその通りだと思います。
田原さん、それぞれの分野のプロフェッショナルが集まったチームオーカーってまるでアベンジャーズみたいな最強のチームですよね。
かっこいいです、本当にこう普段は別々に仕事をしてらっしゃる方たちが、なんかこう大きな仕事プロジェクトが入った時にさっとこうね集まってくるっていう、かっこいいし合理的だし、すごい素敵なチームでしたね。でこのチームオーカーそもそもは七つ星の仕事をきっかけに結成されたそうで、現在は6人のメンバーがいらっしゃるそうです。
チームオーカーの宮崎です。担当は建具障子の製造をやってます。チームオーカーは私にとっては木下さんを中心として思いが一つになったメンバーの集まりで、こだわってやってるメンバーだと思っています。
チームオーカーの小賀です。外枠の担当しております。 もう和が一つになった以上にもう30も40も和が強くつながっていったこの3年間だったかな。もう3年経つんですかね。でこれをますます大きな和に頑張っていきたいと思います。
チーム大川の清田です。建具の製作を携わってます。チーム大川、自分にとっては自分が自分らしくあれる、こだわって仕事ができるっていうことがなかなか他の仕事ではできないから、参加させていただいて本当に楽しく仕事させていただいています。